主イエスは復活の後弟子たちに出会われまして真ん中に立たれて、その最初にあなた方に平和があるようにと言われたと、ヨハネによる福音書20章は伝えています。あなた方に平和があるように、主の復活、イースターの喜び、その恵み、その希望はまさにキリストによる平和の宣言であります。平和を英語でピースと言いますけれども、そのもともとの意味は同意するという意味なんだそうです。同意すると、人の意見に同意するなら同意です。多様な価値観の中でも同意するところがあるから、そこに平和が実現するのだと言えます。問題は何に、どこに同意していくのかということです。何にどこに同意していくのかと。80年前、日本をはじめ世界は誤った方向に同意していく中で悲惨な戦争を起こしてしまいました。その反省に立つ今、平和を求める私たちが同意するところは、復活の主が弟子たちに、そしてこの世界に宣言されたキリストの平和であります。このキリストの平和に私たちは同意していきます。ゆえに私たちはこれをキリストの平和について、この聖書の御言葉に聞いていかなければなりません。本日与えられましたコロサイの信徒への手紙3章15節はこう記している。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。この平和に預からせるためにあなた方は招かれて一つの体とされたのです。ここでは信仰による新しい生活について記されているのでありますが、この中にキリストの平和による新しい生活、この中にキリストの平和を祈り願う私たちが同意する鍵があります。キリストの平和を祈り願う私たちが同意する鍵がこの中にあります。この御言葉に聞いていきたいと思うのですが、キリストの平和について3つのことを本日はこの御言葉の中から受け止めていきたいと思うんですね。第一に、キリストの平和とは上にあるものを求めていくということです。上にあるものを求めていくと。一節に上にあるものを求めなさいとあります。上にあるものを求めなさいと。上にあるものとは何か。それは文字通りこの世界の創造主である神の存在であります。つまり上にあるものを求めなさいとは、神を求めなさいと、神と向き合って生きていきなさいと、そう言われているのだと言えるでありましょう。かつて坂本九という人が歌いました上を向いて歩こうという、ね、歌が大ヒットしたんですけれども、誰もが口ずさんでしまう親しみのある歌ですよね。その出だしは上を向いて歩こう、涙がこぼれないようにと歌い始めています。上を向いて歩こう、涙がこぼれないように。世界の歴史は本当に上を向いて歩いてきたと、歩いていると言えるでありましょうか。歩いてきたのか、あるいは歩いていると言えるでありましょうか。むしろ人間は下を向いて歩き続けてきたのではないかとさえ思えてくるんですね。下を向いて歩いてきたために、この世界はこぼれ落ちた多くの涙であふれているようにも思えるんです。上にあるものに心を止め、地上のものに心を惹かれないようにしなさいと二節は言います。地上に生きる人間はこれまで地上のものに心を惹かれすぎてきたように思います。それは下を向いて歩いてきた結果、下のものに寄りすがって生きてきたということでありましょう。下のものに寄りすがるとは、まさに上におられる神ではなく、地上のもの、 作られたものを人間が頼りにしてきたということです。まさしくここに偶像礼拝の根源があると言えます。偶像礼拝とは人間の心を支配する悪の誘惑です。人間の心を支配する悪の誘惑です。まさにあのアダムとエバが手に取って食べてしまった禁断の果実であります。それは常に人間の心の中に潜んでいます。五節のみだらな行い、不潔な行い、情欲、悪い欲望および貪欲、そして八節の怒り、憤り、悪意、そしり、口から出る恥ずべき言葉、これらはすべて人間の心の中に秘められた偶像礼拝の現れであります。秘められたものが出てきているわけですね。互いに嘘をついてはならないと9節は記していますけれども、互いに偽って生きる人間の愚かさがここにあると言えます。心に潜んでいるものが表に出てこない、表に出さないという、出さないで生きているということですね。この偶像礼拝の行き着くところ、それは人間自身です。人間自身です。人間の英知、賢さ、力は誠に素晴らしいものであります。誠に素晴らしいものです。しかしこれを人間自らが過度に称賛し絶対としてしまうとき、そこに大いなる危険が迫っています。あのバベルの塔の危機であります。そこでは人間自身が地上の頂点に位置しているのでありまして、人間自身を上にあるものとさえしてしまう。人間の絶対化はまさに人間の神格化であります。人間が神となってしまう、否人間がいつの間にか人間を神としてしまうのです。人間がいつの間にか人間を神としてしまうのです。だからこそ私たちは上にあるものを求めて生きていくのです。それは上にあるものを恐れるということです。恐れるということ、旧約聖書の箴言の一章七節というところは、主を恐れることは知恵の始めと記しています。箴言一章七節、主を恐れることは知恵の始め。神を恐れる中にこそ確かな誠の知恵が与えられていきます。神を恐れる中にこそ確かな誠の知恵が与えられていく。それは神が与えられた最高の知恵です。知恵とは恵みを知ると書きます。まさに私たちの救いのために、なんと神の御子が十字架上で命を捧げられた、その計り知れない恵みを知るのです。この恐るべき知恵によって、神の知恵によって、私たちは神の御前に崩れ落ち、心からの悔い改めへと導かれていきます。この恐れの中にこそ私たちは悔い改めへと導かれていきます。上にあるものを求めていく中で、上にあるものを求めていく中で、私たちは悔い改めのステージへと導かれていくのです。東日本大震災に直面したある牧師が書いた文章を思い出すんですね。福島のある教会の牧師をしていたこの人は、自分と家族の身を案じてこの別の場所に避難したというんですね。その資料といいますか、読んだものがありませんので正確じゃありませんが、その結果としてですね、この牧師はこの教会を見捨てて逃げ去ってしまったということを、取り返しのつかないことをしたという、 その痛みとして心に覚えながら、2000年前のですね、ペトロの気持ちがよくわかると。主イエスを3度も裏切ってしまったペトロと自分をダブらせて、悔い改めの思いを述べておられました。自分も心弱い人間なのだと。なんと情けないと。そう思わざるを得なかったと。そして同時に、こんな私を主イエスは愛してくださり、伝道者の末席に座することを許してくださっていることを心から感謝していると、正確じゃないかもしれませんが、確かそのように記しておられました。こんな私を主イエスは愛してくださっている。神の前に自分の弱さを認め、神を恐れる中にキリストの深い愛を知る、ここに悔い改めの恵みがあります。何度か申し上げています通り、悔い改めとは、本日の9節10節に述べられていますように、人間の生きる本質が変えられていくということです。これが悔い改めです。悔い改めとは、人間の生きる本質が変えられていくということ。地上のものに寄りすがって生きていたこれまでの古い人が脱ぎ捨てられ、救い主の姿に習う新しい人、神の御心を求める新しい人が身につけられていく、これが悔い改めであります。上にあるものを求めて生きるとは、とどのつまりキリストの愛によって神の御前に悔い改めて生きることであるのです。さて次に、キリストの平和とは愛を身につけていくということです。愛を身につけていくということ、12節に記されています、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容、そして許し合う心は、まさに悔い改めによって与えられる賜物であります。ただし、これらはすべて本来人間自身が持ち合わせているものでもあると言えます。人間自身が持っているものでもあるんですね。これらは憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容、許し合う心、これらはすべて本来人間が持ち合わせているものです。ですから不完全であると言えます。ゆえにこれらすべてを完成させる力が必要だと言うんですね。不完全なこれらを完成させる力が必要、それが愛なのだと御言葉は言うのです。使徒パウロは、愛がなければ全ては虚しいと第一コリント13章で記しましたけれども、愛がなければ全ては虚しいと、この本日の12節をはじめ、愛に基づくあらゆる行いがいかにあるのかは、全て愛そのものにかかっているのであります。愛に基づく、愛から始まるあらゆる行いがいかにあるのかは、すべてその大元となる愛そのものにかかっているのです。言うまでもなく、その愛とはまさしくキリストの愛に他ならない、キリストの愛であります。そのキリストの愛は、すべてを完成させる絆ですと重要節は記しているんです。前の口語訳では、愛はすべてを完全に結ぶ帯であると訳されていました。愛はすべてを完全に結ぶ帯であると。つまりキリストの愛は、悔い改めによって与えられるあらゆる行いを、まさしく愛の行い、愛の行為とする絆であり、帯であるということです。 こんなエピソードがあるんですね。静岡の浜松というところに、ご存知の方もあるかもしれませんが、十字の園というキリスト教の福祉施設があります。日本で最初の特別養護老人ホームとして始められた施設なんですね。で、このキリスト教信者でクリスチャンで社会奉仕を担うハニー・ウォルフというドイツ人の女性が戦後日本にやってきまして、いわゆるこの戦争孤児の世話をしていたんですね。するとそこには道に倒れていたり家で寝たきりでいたりする老人の姿がありました。お年寄りの姿がありました。ドイツに戻って、資金を集めてですね、神に祈りますと、この高齢者のための家を建てるようにと示されたという。で、そしてそのドイツに戻って資金を集めて、1960年にその施設の建設が始まりました。で、翌61年に事業を始めることになったのでありますが、この福祉施設のこの登記を役所に申請しようとしたとき、この十字の園ではあまりにもキリスト教的なので別の名称にするようにと、そう役所の人に勧められたというんですね。にもかかわらず彼女は、役所の担当者にこう言ったというんです。主イエスが私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださった、そのおかげで罪許され永遠の命をいただき平安な日々が送れるようになったのです。十字架の下をくぐって初めて神の愛の楽園に入れるのです。ですからこれ以外の名前は考えられません。とやむなく役所は十字の園という名称を許可したということであります。単なる人道的な同情や友愛の思いではなく、そこには一人の女性の働きを通して文字通り十字架によって示されたキリストの愛が満ち満ちていました。12節に見るような愛に満ちた人間の行いは本来不完全であると先ほど申しましたけれども、その行いの本質である人間の愛そのものにも限界があります。いつの間にか偽りの愛へと変わってしまうこともある。純粋な思いで愛していたのに、知らず知らずの間にその愛が私利私欲や金儲けのための手段となり果ててしまうといった現実は後を絶たない。とはいえ、この世に注がれる愛は、先ほどの見た十字の園もそうでありましたように、この世に注がれる愛というものは、具体的には人間の手の技を通して与えられていきます。それゆえ、主イエス・キリストの愛なくして、この世に愛を全うしていくことはできないんです。できないのです。キリストがすべてであり、すべてのもののうちにおられるという十一節の御言葉がまさに、キリストの平和の礎であることを私たちは覚えたいと思うのです。キリストがすべてであり、すべてのもののうちにおられる。キリストの平和の礎がここにあります。さて最後に、キリストの平和とは感謝して生きることです。15節から17節を見ていただきますと、この感謝という言葉が繰り返し述べられていますね。3回ほど出てきているでしょうか。3回ほどあるでしょうか。感謝という言葉が繰り返し述べられています。人間は感謝をして生きる存在です。ありがとう、感謝いたしますという言葉を交わし合いながら私たちは生きていますね。以前新聞のコラムにこんな記事が記されてありました。それは日常よくあることなんですけれども、 まあ、新聞を取っておられる方ならお分かりになると思いますが、ある人がですね、毎月の新聞代をこの現金で集金人に支払っていたというんですね。今はもうそういう方がおられると思いますが、毎月新聞代を現金でお金を集めに来る集金人に支払っていたと。で、そこでお釣りがないようにといつも前もってお金を用意しておくことを心がけていたというんですね。で、お金を手渡すとき、いつも釣り銭なしでお支払いいただき助かります、いつも釣り銭なしでお支払いいただき助かりますと集金人がいつもそう集金人がいつもそう言っていたというんですね。まあ、釣り銭を渡すときにその時間と労力を節約できることへのその感謝の思いからだったんでしょうか、そう言ったというんですね。しかしある時から集金人が変わってしまった。で、変わった人は何も言わなかったというんですね。感謝の言葉を述べてほしいというのではないし、確かに感謝の言葉など言わなくてもどうということはない、その人はそう言ってました、記していました。でもなんとなく寂しい思いであると、そのような気持ちであったというんですね。感謝せずとも感謝の思いを伝えなくても人間は生きていくことはできます。感謝しなかったからといって世の中が即座に危機的状況に陥ってしまうことはないでありましょう。感謝しなかったからといって、しかし感謝することによって人は、そして世界は大きく変わっていきます。いな変えられていくと言っても言い過ぎではないように思うんですね。コップ半分の水を見て半分しかないと思うか半分もあると思うかでは、その後の歴史は変わっていくことでありましょう。何事においてもいついかなる時にも私たちは感謝の思いを持って歩んでいくものでありたいのです。私たちの感謝は神に対する感謝です。私たちの思いは神に対する感謝であるのです。たとえ人に対する感謝であっても、最終的にそれは神に対する感謝なんです。私たちの衣食住の生活、着るもの、食べるもの、住まいを考えれば、それらはすべて自然の恵みによって成り立っていることを思います。ですから私たちは自然の恵みに感謝するのですが、それは取りも直さず、その自然の恵みを与えてくださる神への感謝であるのです。家族や友人にありがとうと感謝するとき、実はそれは最終的には家族や友人を与えてくださった神に対してありがとうございますと、そう感謝しているのです。17節はこう記しています。何を話すにせよ、行うにせよ、すべてを主イエスの名によって行い、イエスによって父である神に感謝しなさい。私たちが神に感謝するのは主イエスを通してであります。神への感謝はまさしく主の御名によって捧げられる祈りに他ならない。私たちの感謝とは祈りなんです。私たちの感謝はまさに神への祈りなのであります。感謝という字を思い浮かべていただきたいですね。誤りを感じると書く、ね、誤りを感じる、まさに神への誤りとしての悔い改めがここにあります。悔い改めるから感謝するのです。それゆえ神への感謝の祈りは最初に、一番最初に見たこの悔い改めですね、すなわち上のものを求めて生きる歩みにつながっているのです。最初に見た上のものを求めて生きる歩みにつながっている。つまりこれまで申し上げてきた三つの事柄、すなわち上のものを求めて生きる、愛を身につけて生きる、そして感謝して生きる、この三つはまさしくキリストの平和において循環しているんです。 この循環しているキリストの平和、ここに私たちの歩んでいくべき平和の道があるのです。上のものを求め、愛に根ざし、そして感謝して生きる。この平和の道が私たちの歩んでいくべき平和の道なのです。ムーディーというアメリカの大衆伝道者はこう述べているんですね。多くの人が平和をもたらそうと努力しているが、すでに平和はもたらされている。私たちの出る幕はもうないのである。私たちはただ神が備えた平和の中に入っていけばよいのである。すでにもたらされ神が備えられた平和、私たちがただ入っていけばよい平和、それは文字通りキリストの平和であります。キリストの平和です。この平和に預からせるためにあなた方は招かれて一つの体とされたのだと本日の御言葉は記しています。この平和に預からせるためにあなた方は招かれて一つの体とされたのだと。一つの体、それはキリストの体としての教会であります。私たちは今キリストの平和を求め、主なる神の御言葉、愛の御言葉を聞く者としてこの礼拝に集っているのです。この礼拝に集められたのです。キリストの平和が私たちの心を支配し、主の愛に生きる者として立ち続けていくことができるよう、御言葉の恵みを豊かに与えられていく日々でありたいと、そのように願っています。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。復活の主は平和を宣言されました。この平和を祈り願う今、上におられるあなたを求め、キリストの愛に根ざし、御前に悔い改めをもってあなたに感謝して歩む者へと私たちを導いてください。主イエス・キリストによってあなたが示された誠の平和、キリストの平和が今この時私たちの心を支配し、あなたが日々与えてくださる御言葉、愛の御言葉がどうか一人一人に豊かに満たされますように、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。